2015년 4월 26일 소리요입니다. この前の4月17日、釜山の共同魚市場委託販売の明け方の競りで、大型のイシナギ1匹が過去最高値520万ウォンで落札されたそうです。伝説の深海魚と呼ばれるイシナギは、重さが115キログラムにもなり、体長も1.8メートルにもなりました。本来イシナギは水深400から500メートル以上で、岩の多い深い海に生息してますが、産卵のために水深50メートル、60メートルまで上がってきて網にかかったのでした。イシナギは最高の刺身の食材として評価されていますが、これほどの大きさならば約150人ぐらいが食べれるそうです。ところでイシナギは大きな体に見合った大きくて硬い鱗があり、スコップで剥がさないといけないほど頑丈です。のみならず低い水温に耐えるために、たくさんの脂肪が肉体を覆っています。蓄積されています。一般的にシナギは水深400から500メートル以上の場所に生息していますが、そこが海中で最も深い場所では決してありません。イシナギの生息地より10倍、20倍深い場所もあります。海で最も深い場所は、日本の南東、フィリピンの東に位置するマリアナ海溝ですが、その深さは11,035メートルにもなります。そこに世界で一番高い山のエベレストを沈めて探そうとすれば、2,187メートルも潜らないと届きません。水深が10メートルずつ深くなるほど、水圧も1キロ高くなります。それで水深1000メーターの水圧は水面よりも100倍大きく、水深1万メーターの水圧は水面より1000倍も高いです。海底5000メートルの水圧は約500気圧で、1平方センチメートルの面積を500キロで押しているのと同じです。それはあたかも私たちの親指の爪の上に牛を1頭乗せる程度になります。それで毎日人間が何の装置もなしに海底5000メートルに降りていくなら、多分その人はスルメのようになることでしょう。その上、深海数千メートルの水温はわずか1、2度にしかなりません。ところでイシナギが住む水深400、500メートルだけではなく、水深数千メートルでも住んでいる魚たちがいます。そこに住んでいる魚はイシナギの鱗より10倍以上厚く大きな鱗で包まれていたり、また鱗がどんな水圧にも耐えられる特殊な材質であるがゆえに生きていられるのではありません。深海に生きる魚たちは高い水圧に耐えるために、浅い場所で生きる魚とは違った体の構造を持っています。それらは体内に収縮が良くない油と水分をたくさん持っているので、高い圧力に耐えることができます。あたかも中身のない頑丈な鉄製の玉を数千メートルの海の中に入れたらへこんでしまいますが、飲料水がいっぱいに満たされた缶詰はへこまないのと同じ理屈です。 それで深海400、500メートルぐらいに住む魚は、表面にある厚い鱗と、自分の体内に蓄えたたくさんの脂肪で耐えられますが、深海数千メートル以下に住む魚がその高い圧力にも生きていけるのは、魚の表面にある鱗の力のためではなく、魚の体内にある油と水分の力のためです。私たちの人生に適応するならば、外見をきちんと備えることも必要で重要ですが、内面、内なる人をちゃんと備えることはより必要で、より重要です。なぜならば、私たちが生きねばならない私たちの人生には、深海400メートルから500メートルほどの水圧のような環境もありますが、深海数千メートルのような環境の中で生きねばならない時もあるからです。今日の本文は、内面、内なる人の重要性について語っています。ルカによる福音書1章は、ヨハネの出生の予言と、イエス様誕生の予言、そしてヨハネについて記録されています。ヨハネの両親は不妊であるばかりか、年もとっていました。それで赤ん坊を授かる可能性も非常に希薄でした。しかし神様は天使ガブリエルを通じて子供を授かるだろうと伝えてください。名前をヨハネとするように、名前まで付けてあげました。しかし父のザカリアは最初でしたが、それを十分に信じられず、9ヶ月間口が閉ざされました。ついにヨハネが生まれ、その時口が開いたザカリアは神様に向かって予言の賛美を捧げました。それがルカによる福音書1章の内容です。さらに正確に申し上げますと、1節から79節まで、79節のうち、1節から4節の冒頭の部分と、26節から38節のイエス様の誕生の部分、そして46節から55節のマリアの賛美の部分を除くと、残りの52節がヨハネに関する内容です。ヨハネの出生に関する部分がこれぐらいとしならば、ヨハネの成長の部分は最低何章かにならねばならないようです。ところが、聖書はヨハネの乳児期から公式に働き始めるまでの30年間をたった一節に要約しています。短いとはいえ、あまりにも短いように思いますが、この表現よりヨハネの30年を適切に表してくれるさらに良い言葉を探すのは難しいことです。この一節は、ヨハネがその30年間をどのように生きたのかをとてもはっきりと見せてくれます。ここに他の言葉を付け加えたとしたら、蛇足と思えるほどにヨハネの30年は強く近づいてきます。イスラエルには全部で12名の獅子がいました。彼らの中には何節かにわたって彼の働きについて記録された獅子もいましたし、一生全体に記録された獅子もいました。ところが、彼らの中で3番目の獅子のシャムガルの人生についてはたったの1節だけ表現されています。獅子3章31節がこのように証ししています。 エフドの後、アナトの子、シャムガルが現れ、後ろ居の棒でフェリシテ人600人を撃ち殺した。彼もイスラエルを救った。シャムガルが何歳で獅子として証明を受けたのか、何年間獅子として生きたのか、彼の子供が何人いたのか、彼の財産がどれくらいだったのか、聖書は何も明かしていません。しかし、この一節が獅子、シャムガルを表すには少しも不足はありません。彼が戦わねばならなかった大敵はペリシテ人でした。彼に牛追いの棒があったというところからして、彼は牛を育て穀物を栽培する農夫だったとわかります。牛追いの棒は当時約2.5メートル程度の丈夫な長い竿で、一方は牛を追うために先が尖っており、もう一方は田畑を耕すために小さなスコップがついていました。シャムガルが最先端の武器ではない農機具の牛追いの棒でペリシテ人を600名も退けたというのは、彼が自分の能力でその働きをしたのではなく、神様がその働きをなさったということがわかります。何よりも彼もイスラエルを救ったと、神様が彼を獅子として認めてあげました。自分の人生を何冊かの本で長く記録したとしても、他の人々に何の影響力も与えられず、むしろ他の人々に眉間にしわを寄せさせる人がいるかと思えば、ただ1ページ、いえ、ただの1行で記録されたとしても、その人生の意味が宝石のように輝く人もいます。ヨハネの30年を今日の本文80節がこのように証しします。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒野にいた。幼子が育ちから育つと翻訳されたアウクサノが未完了形で記録されています。ギリシャ語文法で未完了形は反復と継続の動作を意味します。すなわちヨハネはある瞬間に育ってしまったのではなく、彼の体が育ち続けたことを意味します。なぜならば、彼の体が完全に育たなくては、イエス様に洗礼を与える働きをはじめとして、福音書に繰り広げられる彼の働きを十分果たすことができなかったからです。ヨハネが付与された使命は、主の道を準備することでした。彼を通じて旧約時代の門が閉じました。ヨハネと似た使命を付与された人は、預言者サムエルです。彼を通じて獅子時代の門が閉じました。サムエルの幼い日の生活をサムエル上2章26節はこのように証しします。一方、少年サムエルはすくすくと育ち、主にも人々にも喜ばれるものとなった。サムエルもまた育ったことが証しされています。人間と動植物をはじめとした生命体には生まれた後に育つ過程があります。とてもまれにマスコミで育たない人に関した記事を見たり読んだりすることがあります。それが記事となるのは、それがまれな出来事だからです。アメリカのメリーランドに住む成長しない少女に関する記事を2009年と2013年に読んだことがあります。1993年に生まれたブルック・グリーンバーグという ている少女は、4歳になる時まではとてもとてもゆっくりと育ちましたが、それ以降は成長が止まってしまいました。内分泌体系に問題があったのではなく、染色体の配列も何ら問題がなく正常で、それ以外に成長に問題となることは何もありませんでした。それなのにブルックは育ちませんでした。多くの医者たちがブルックの状態を診断しましたが、明快に答えられる人は誰も一人いませんでした。ただ彼女の状態はシンドローム X とだけ呼ばれました。医者もやはり理解できなかったのです。ブルックは食道が非常に狭く、食べ物を飲み込むことができず、胃につないだチューブを通して食べ物を摂取しました。ブルックは16歳になった時も、他の子供の生後6ヶ月ほどの背丈30インチ、体重16ポンドでした。そして乳歯があり、精神年齢は9ヶ月から1歳ぐらいでした。言葉もしゃべれませんでした。両親はもしかしたら子供がもっと育つかもしれないと思い、6ヶ月間成長ホルモン治療を受けさせましたが、背丈が伸びるどころか、6年間胃潰瘍と脳痙攣などで何度も死の淵をさまよわねばなりませんでした。ブルックの母親は、他の子供の親がブルックの年を尋ねたら事実通りに言わずに、1年を1ヶ月と計算して答えていました。ブルックは20年9ヶ月を生きてこの世を去りました。ブルックのような極端で例外的でなくとも、子供の体が育たないような出来事を経験し、心を痛めた後に人生の新しい価値と人生の意味を見出すかもしれません。それもやはり神様の栄光を表すことです。しかし子供の体が健康に育つのは必ず必要な過程です。私たちの人生も外的な成長が必要です。小学校を卒業し中学生になったら、その水準に合った実力が要求されます。また高校生大学生になったら、その水準を備えなければまともに成長した学生とは言えません。もし自分の身分は大学生なのに実力は小学生や中学生だとしたら、まともに成長できなかった学生ということになるでしょう。ただ学業に対することだけではなく、工場で物を作ろうが、会社で業務をしようが、学校で学生に教えようが、公職についていようが、自分の事業をしようが、何をしようが、そこに見合った成長がなければ、その仕事をちゃんとすることはできません。自分の外形であれ、実力であれ、才能であれ、物であれ、何であれ、外的な成長は必要です。その成長を通して、私たちは一層主が使用なさる有益なツールになります。ところで、ヨハネは30年間彼の体だけ成長したのではありませんでした。ヨハネの心も健やかにと言います。 された蔵太陽もやはり未完了形で記録されています。ヨハネは自分に付与された使命を果たす日まで心が、すなわち彼の内なる人、内面が育ち続けていたのです。使徒パウロの獄中書簡の中の一つのエフェソ書はわずか6章で構成されていますが、その別名のうちの一つが書簡書の女王です。それほど信仰の広く深い部分が盛られているという意味です。使徒パウロがローマの監獄でエフェソ教会のために祈った内容が出てきます。エフェソ書3章14節15節がこのように明かします。こういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈ります。御父から天と地にあるすべての家族がその名を与えられています。使徒パウロはエフェソ教会のために祈りながら立って切に求めるとは言わず、ひざまずいて祈ると言います。使徒パウロは本来パリサイ派でした。パリサイ派の祈りの伝統的な姿は立って祈ることでした。マタイによる福音書6章を見るとイエス様がパリサイ派の外見に対して指摘する場面がありますが、彼らが祈るときに街道や大通りの角に立って祈るとおっしゃいました。ところがパウロは今ひざまずいて祈ると言っています。ひざまずくことは自分が欲することを表すとても切実な表現でもあり、相手が許可してくれないならば成就できないので、相手の計らいを待つという意味でもあります。預言者エリアがバールの預言者450名とカルメル山で対決をしました。そしてアマゴイの祈りをするとき、カルメル山の頂上に登り、地面にひざまずき、うつ伏せになりました。それは3年間降らなかった雨を降らせてくれるように、切に願うという意味でもあり、その雨を降らせることができるお方は、ただ、神様の他にないことを告白することです。子供が両親に話をするときにもひざまずくときがあります。両親は医大や法学大学に行くのを望んでいますが、自分は音楽家や芸術家になるために音大や美大に行きたいとき、または自分は歌手や演技者になることが夢なので、最初から大学に行かないという時がそういう時です。また、両親が目に見えることを理由に気に入らない花嫁、花婿候補を連れてきた時、子供は両親にひざまずきます。これもやはり自分は切に望んでいるという意味であり、それを必ず許してくださるべきお方は両親なので、必ず許可してほしいという希望でもあります。使徒パウロがエフェソ教会のためにひざまずき、あれほど切に何のために祈りを捧げたのかをエフェソ書3章16節がこのように明かします。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、使徒パウロがエフェソ教会のために切に神様が必ず叶えてくださるように要請したことは、エルサレムで起きたように エピソードでも1日にイエス様を信じる人々が3000名ずつ、5000名ずつ増やしてほしいということではありませんでした。またエフェソの主神のアルテミス女神の崇拝する勇壮な神殿が礼拝堂に変わるようにということでもありませんでした。のみならずエフェソ教会の人々がエフェソでみんな金持ちになったり著名な人物にならせてほしいというようなことでも全くありませんでした。力を持って彼らの内なる人を強めてくださることを切に望んだのでした。ちゃんとしたクリスチャンとして生きていき、神様の子供らしい子供として生きていくのに、内なる人が強められることより、より重要なことがないからでした。主が来られる道を準備することを使命として受けたヨハネが、幼い頃身も心も育ち強められたように、その道を通って来られる主の幼い頃を、ルカによる福音書2章40節はこのように証しします。幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。主の幼い頃を表現するのにも同じように、育つ、たくましくなるという動詞を使用しています。特にたくましくなるという動詞は新約聖書に4回だけ出てきます。ヨハネに1度、イエス様に1度、使徒パウロがエフェソ教会のために祈った時に1度、使徒パウロがコリント教会に教え諭す時に、大きく強く生きなさいと語った時1度が全部です。人々は大部分、自分たちの育つこと、自分の心ではない外見を強くすることに尽力します。それでより多くのものを所有しようとし、より多くの知識を習得しようとし、より大きく、より高い椅子に座るために朝から夜遅くまで闘魂清掃します。それで自分がどれほど強い人間かを見せようとします。心の膝を膝に浮かせ、神様の前に進めるように言う周囲の勧めを耳の後ろで聞いたり、自分は神様を信じなくてもこの世で十分に生きていけると強く言ったりもします。しかし神様はこのようにおっしゃいます。こう言われているからです。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。あなた方には自分の命がどうなるか、明日のことはわからないのです。あなた方はわずかの間現れて、やがて消えていく霧に過ぎません。人間がすぐに枯れてしまう草や、すぐに散る花のようであり、日が昇れば一瞬で消えてしまう梅雨のようだというのは、霧のようだというのは、私たちを創造なされた神様の宣言です。人間が神様を信じないのは、その人が強いからではなく、心が非常に弱いからです。神様の前に行けば強く見える自分の殻を全部脱がないといけませんが、その時にあらわになる自分の弱く悲惨な実像が現れることを、もしや他の人が見ることになるかもしれないことを恐れるためです。朝鮮戦争直後の大韓民国は全土が廃墟そのものだったと言っても過言ではありません。 我が国の経済が今のように目覚ましく発展すると予想した人はほとんどいませんでした。時折、私が小学校に入る前、私が住んでいた家のある部分が心に浮かんだりします。それは壁をくり抜いて蛍光灯を両方の部屋に出るようにした様子です。蛍光灯一つで二つの部屋を照らすために壁に穴を開けていたのです。私が住む家だけそうだったのではなく、多くの家でそうしていました。大韓民国は世界各国から無償で援助を受けていた国ですが、今や供給する国になった唯一の国だと言います。もちろん今でも生活苦に苦しむ人々も多いですが、外面的な部分は急激に成長しました。しかし今日の大韓民国の中身は不実なこと、この上ありません。新聞に出てくる政治、経済、社会、文化、教育、国防などの問題の大半は、中身が不実のために起こる出来事です。また今年は宣教師アペンデラ夫婦とアンダーウッドがチェムルポー港に足を踏み入れて130周年となる年です。宣教130年で大韓民国の教会が成し遂げたような国はありません。信仰の外的な部分も急激に成長しました。しかし、大韓民国の教会の内面、内なる人は、虚弱なこと、この上ありません。神様は要望が優れていたり、頭が聡明だったり、能力が高いからと気に入られるお方ではありません。また、そんな人々だけが神様の歴史の通路になるのでも決してありません。自分が、または自分の子供が他人よりも顔も悪く可愛くないかもしれません。また、最善を尽くしたのに良い学校に進学できず、給料の高い会社に通えないかもしれません。しかし、こんなことは私たちの人生の意味と価値を高めるのに大きく影響を与えることはできません。しかし、心が強くなければ、外見がいくら強く見えて、いくら華麗に見えたとしても、世の中という圧力に耐えることはできません。私たちが学生時代にいつも優等生で、また社会でも成功したので、この席にいるという人はほとんどいません。むしろそのような人々は、自分の優秀さのために神様なしでも生きれると言い張る場合がはるかに多いです。私たちに不足があり、足りないものがあり、弱さがあったので、主に向かって目を開けることになり、私たちの心が少しずつ強められました。永遠の生命を得て、神様の御言葉に従って生きていけるようになったとしたら、これはどれほど大きな幸せでしょうか。心も健やかに育ち、この御言葉は私たちと私たちの子供、私たちの子孫が心にしっかりと刻まねばならない御言葉です。お祈りいたしましょう。父なる神様、水深400〜500メートルに住むイシナギは、厚い鱗と脂肪で水圧に耐えますが、水深数千メートルに住む魚たちは、体内にある水分と油で圧力に耐えます。時に私たちの人生が水面上や浅い海にいるように思える時もありますが、時には 水深400、500メートルに、またあるときは水深数千メートルのような場所にいると思えるときもあります。私たちがどんな状況にいても、私たちの中に永遠なる生命の水であられる主の御言葉を抱かせ、私たちの人生を意味と価値があるようにしてくださるために、油を注ぐごとく注いでくださる聖霊の能力を何重にもまたわせてください。主の道を準備するヨハネの体が育ち、心が強まったように、私たちの人生も外面的な部分がしっかりと十分に育ち、そして何よりも心が昨日よりも今日、今日よりも明日がより強くなるようにしてください。この世が絶えず私たちに、私たちの外面がより一層育てば育つほどに、それがよく生きていくことであり、私たちを満たせて、目立てさせてくれると誘惑するときに、いいやと言いながら、静かに首を横に振れますように、ヨハネが大きくなり、心が強められたことで、主が来られる道を準備したように、私たちの外面的な成長と心が強くなることが、再び来られる主の道を準備することに、